章を読まさせていただきます。コロサイ1章3節から8節までです。コロサイ1章3節から8節までです。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰とすべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じレベルで愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。以上です。
ありがとうございます。じゃあ皆さんおはようございます。健康な生活を送りたい人手を挙げてください。どうやって健康な生活を送るのでしょうか。いろいろ必要でしょ。運動が必要。その他には、そうですね、適当な食べ物を食べること、食べ過ぎないこと。その他には、
仕事しすぎない。
そう、たっぷり休むこと。そうですね、まあゆっくり、まあ毎晩、まあ十分に、まあ睡眠時間が取らないとダメですね。ですからいろいろ必要ですね。しかしやっぱり最も大切なことは運動だと思います。アクティブな生活を送らないとあまり健康にならないんですね。それは肉体的の事実なんですが、やっぱり霊的にもそういう、まあ、運動、アクティブな生活が必要です。今朝、上野さんが呼んでくださったところにはやっぱりアクティブなことがたっぷり入っていますね。今日しばらくの間、今日生産式があるからちょっと、まあ、メッセージを短くしようと思っていますが、しばらくの間そのアクティブのことを一緒に考えてみたいと思います。3節から5節までにはパウロ先生の、まあ、活動ということをちょっと考えてみてください。もうパウロ先生はコロサイ人への手紙を書いたとき、どこにいらっしゃいましたか。どこに住んでいましたか。コロサイにはいませんでした。そう、あたり、どこ、牢屋に入れられていました。パウロ先生は刑務所から4つの手紙を書きました。一つはピリピ人、そして第2位はエペソ、そして第3は、ピリモン、そしてコロサイ。ペプシーというんですね。 PEPC ペプシーというのはやっぱりパウロ先生の、まあ、刑務所から書いた手紙なんですが、その一つはコロサイ人への手紙。彼は刑務所に入れられていました。 もうもし私だったらちょっとがっかりするんですね。諦めてしまうと思います。もう一生懸命ベストを尽くして力を尽くして、それなのに刑務所に入れられてしまって、もう私はギブアップすると思います。もうパウロ先生はそのまあ20年ぐらいはもう一生懸命福音のために働きました。いろんなところに行って福音を述べ伝えて、まあ一生懸命しましたのに牢屋に入れられてしまった。しかしパウロ先生はがっかりしましたか？あまりしませんでしたね。その代わりに刑務所から、まあ、刑務所に入れられても一生懸命その場所でできるだけやりました。3節にはどう書いてありますか？私たちはいつもあなた方のために祈っています。もう刑務所で牢屋であまり自由に、まあ、主に仕えることはできないですね。どこにも行かれません。まあ、自由に、やりたいことはできません。しかしどんなところに行っても祈ることはできますね。そしてパウロ先生が書いたのは、私はいつもあなた方のために祈っています。一生懸命祈りました。もうそれは多分信仰生活の最も大事な活動だと思います。祈ることは非常に大事です。聖書の中を読むと、まあ、いろんな偉大な、まあ、立派な人がいるんですね。神様のためにすごいことをなさいましたが、そのすごくやった人はいつも祈る人でした。やっぱり祈らなければ神様のためにその他のすごいことはできないと思います。もう現在もそうです。もう本当に長く、まあ、力が長く続く人はやっぱりいつも祈る人ですね。ビリー・グレイハムはやっぱり伝道者、まあ、として、まあ、有名になりましたが、ビリー・グレイハムは、まあ、福音を述べ伝えることよりも祈る人でした。ですから祈りを通して力を得て神様のために、まあ、すごいことができるようになりました。パウロ先生はやっぱりあっちこっちに行って、まあ、その何て言うのかな、その開拓伝道士でしたが、教会いくつかも作りましたが、パウロ先生は最も、まあ、祈る人でした。いつも祈りました。ですから、まあ、私たちは、まあ、健康的な、まあ、霊性の命を、まあ、生活を送りたいと思ったら、祈りから、まあ、始めなければなりません。しかしある人はやっぱり神様から何かを頼むばかりのということはあまり気持ちよくないですね。欲張りな人になりたくないから、やっぱりそういうふうに祈りません。しかしパウロ先生は神様から何かを頼むことよりもどういうふうに祈りましたか？感謝しました。いや、それも難しかったでしょ。牢屋に入れられて、まあ、自由が取られて、まあ、辛い人生でしたが、パウロ先生はそういう目にあっても感謝ができました。いつも感謝しました。やっぱり祈りということは神様から、まあ、物を頼むことよりも神様と話し合うこと、そして自分の、まあ、今まで与えられたことを考えて神様に感謝して、それは非常に大切な祈りです。もうパウロ先生は何を 感謝しましたか？二つのこと。まあ、キリストの父なる神に感謝しています。それは、キリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対するあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。パウロ先生は二つのことを感謝しました。コロサイ人のクリスチャンたちの神様に対する信仰。そして、生徒のに対する愛。そういう二つのことを分けることはできません。神様に対する愛と、生徒に対する、神様に対する信仰と、生徒に対する愛。その二つのことが、非常に、まあ、つないであります。まあ、神様、生徒を愛しなければ、やっぱり神様に対する信仰を持つことはできません。そして、他の人を愛しなければ、ごめんなさい。神様に信仰を持っていなければ、本当の愛を他の人に与えることはできません。その二つのことには非常に関係があります。そしてコロサイのクリスチャンたちは両方を持っていました。その生徒に対する愛は、やっぱり自分のクリスチャンの友達のことではありません。どう書いてありますか？四節には。それは、すべての生徒に対する愛。すべての生徒。自分の好きな人も、自分とあまり共通点がない人にも愛しなければなりません。そして、コロサイ人の人たちは、両方を持っていました。神様に信頼して信仰を持って、それと同時に互いに愛し合いまして、パウロ先生はそれを聞いて感謝しました。いつも祈っていました。皆さんは健康的な冷静の生活を送りたいと思ったら祈ってください。今週の水曜日、この場所で7時から教会が集まって祈ることにしました。一緒に祈りに来てください。そして木曜日は、その、まあ、国の祈りの日、Day of Prayer です。ですから、個人的に、まあ、いろいろ、まあ、時間とって祈ってください。来週の水曜、来週の、今週の土曜日、JLM の家庭じゃなくて、祈祷会があって、それはまた祈るチャンスです。前、そうでしょ？昨日、ごめん。昨日、今日は2日ですね。ごめんなさい。まあ、チャンスがあれば集まって、毎週日曜日8時半から、その、ベースメントの方で、まあ、10人ぐらいが集まって、日曜日のことについてお祈りします。ですから、まあ、個人の祈りだけじゃなくて、一緒に、まあ、夫婦なら一緒に祈ってください。家族で祈ってください。教会で祈ってください。そうすれば、まあ、霊の力が与えられて、健康がだんだん良くなります。しかし、パウロ先生の活動だけじゃなくて、まあ、6節からですね。ごめんなさい。英語の聖書があればいいね。そうですね。6節。福音の活動のことも書いてあります。この福音は、あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の、まあ、 あれ愛ででも、まあ、皆さん読めると思います。私よりもだいぶ上手に読めますが、6節と、まあ、5節と6節にはそのメッセージ、その福音の活動のことも書いてあります。私たちは、まあ、活動的になろうと思って、まあ、アクティブになりたいと思ったら、それは私たちの力によることではありません。力が、まあ、来るのは神様から来ます。私たちの生きる力は福音によるのです。まあ、ということは、やっぱり6節に書いてありますが、半分、まあ、その後半の方ですね、全世界で、まあ、実を結ぶ広がり続いています。福音はそのようにしてあなた方に、まあ、届いたのです。まあ、福音が動くものです。福音が働くものです。福音が活動のあるものです。まあ、という、まあ、2つのことが書いてあるんですが、福音が、まあ、人間の心に入ってから実を結びます。まあ、皆さんは種をまいたことはありますか？種を地面に入れて、その種が、まあ、だんだんだんだん大きくなって、やっぱり結局、まあ、実を結ぶんですね。まあ、地面には力がなくて、その種には力があります。まあ、大きくなる力があります。その、まあ、パウロ先生は6節には、まあ、その、まあ、実を結び広がり続いているという、と言いましたが、それはどういう意味でしょうか？実を結ぶことはどういうことでしょうか？広がることはどういうふうに広がりますか？まあ、少し先の方読んで、10節には、まあ、今日読みませんが、10節にはパウロ先生は同じ実を結ぶというギリシャ語の言葉、または広がるというギリシャ語の言葉を10節にも書きましたが、まあ、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結びと書いてあります。実を結ぶことはやっぱりパウロ先生のアイディアによって、やっぱり良い行いをすることです。まあ、私たちは福音を聞いて受け入れると、当然にその福音の活動によって私たちは自由に良い行いをするようになります。それは当然なことです。福音が、まあ、実を結ぶからです。良い行い、今日、まあ、いろいろな人は経路の方に行って、その老人と付き合って話し合って一緒に歌って、それはとても良い行いです。まあ、一緒に、まあ、行きたい、朝目が覚めて、まあ、一生懸命行きたいと思う人がいるかもしれないんですが、まあ、それは自然に送る気持ちではないんですね。それは福音のおかげです。まあ、この教会は、まあ、月一遍、ホームレスに食事を、まあのために作って食事を配りますね。それも良い行いです。まあ、今日人が、まあ、教会学を教えたり、まあ、いろいろな奉仕をして、まあ、それは良い行いです。私たちがそういうことをする理由は、まあ、神様を喜ばしたいということよりも、私たちは福音を受けたからです。まあ、福音はそういうような結果、そういうような実を結びます。 そして、まあ、6節には、まあ、実を結び広がり続いていると書いてありますが、10節、まあ、広がるということよりも、まあ、神を知る知識を増し加えられますようにと書いてありますが、その、まあ、増し加えられることは、ギリシャ語で広がるという同じ言葉です。ですから、パウロ先生は、福音は広がるという、まあ、と、6節に書きましたが、その意味は、私たちは福音のおかげで、神様をもっと親しく知ることができます。まあ、福音が広がることは、神様の知識を知る、まあ、神様のことを知ることなんです。神様のことよりも、神様ご自身を知ることですね。福音を通して私たちは神様との関係を持つようになります。そして神様は私たちの知り合い、私たちの友達、私たちの父なる神になります。そして一緒に歩めば歩むほど私たちは神様の、まあ神様に似ていくことになります。そういうふうに福音は広がって私たちは時間が経てば経つほど、やっぱり神様の形に似ていく人になります。それは福音の、まあ、活動です。そして一番最後に7節と8節には、まあ、エパフラスの活動を見ることができます。7節と8節によると、エパフラスの方は、コロサイ人の、まあ、コロサイの教会を作った方ですね。パウロ先生は一度もコロサイに行ったことはありません。エパフラスの方は、やっぱり、まあ、コロサイ、または、まあ、コロサイ人の4章12と13節によると、ルデオキアという町、レアデシアと、ヒエラポリアス、ハイラポリスという、まあ、町にも行って伝道しました。その3箇所では、やっぱり教会が作られました。それは全部エパフラスの、まあ、仕事の結果なんですね。エパフラスは、コロサイ人への手紙の以外のところには、聖書には全然書いていない。ですから、エパフラスはどこでイエス様を信じるようになったか、全然わかりません。どこでパウロ先生の知り合いになったか、全然わかりません。しかし、コロサイ人への手紙によると、エパフラスの方は、非常に活動的な信者、まあ、生徒でした。まあ、信者でした。彼は、ライカスバレー、ライカス谷の方へ行って、あちこちで伝道しました。もう4章、コロサイ人の4章の12節によると、エパフラスの方は、コロサイ人の仲間の一人です。多分、コロサイに住んでいました。どうやってクリスチャンになったかわかりませんでした。ですが、クリスチャンになりました。そして福音を広げたかったんですね。他の人に伝えたかったんです。一般の人はやっぱり何かニーズを感じると、やっぱり他の人がやってほしいと思うようになるでしょ。何か教会で足りないことがあるという感じがして、あ、やっぱりエルダーの方がそういうことをしてほしいとか、牧師の方がそういうことをすればいいとか、まあ他の人はそういうことをしたらいいなと思うようになるでしょう。エパフラスの方はやっぱり、まあコロサイの人たち、まあルーレアデシアの人たち、ハイラポリスの人たち、やっぱりイエス様に会っていいなと 思いましたが、やっぱりパウルに頼みませんでした。パウロ先生はもしかすると牢屋に入っていたかもしれませんでしたが、しかし使徒行伝によるとパウロ先生はいろんな仲間もいましたね。一緒に、バルナバとかシラスとか、テモテとかマルコとか、その他にはいろんな人は使徒行伝に、入っています。しかしエパフラスはやっぱりそういう人の方は経験があって、その人の方がやっぱり私より上手だとか、そういうふうに思いませんでした。彼はやっぱり自分でニーズを感じてできるだけやってみました。そして神様はその働きを非常によく祝福してくださいました。そして結果はあちこちには教会が出来上がりました。もし私たちは自分の目で足りないことを見て感じたら、大体御霊が自分に話しています。そういうことについて何かしなさいと導いています。他の人に任せることよりも自分はどういうふうに答えるのでしょうか。すればするほど私たちは霊的に元気になります。それはどういうふうに活動すればいいか、まず祈って、そしてどこでニーズがあるか見て、そして自分のできることだけやってみて、神様は必ずそれを祝福して自分を強くしてくださいます。それは私たちの力に、よるものではなくて、福音には力があるから、私たちはただやってみて神様の力が現れてきます。もうちょうど7年前に、教会のすぐ近くに引っ越してきました。引っ越したのは2月で、野球のシーズンが4月で始まりました。だからロイスと、マリナーズを見に行こうと、話しましたが、どうやって球場に行くかいろいろ話しました。やっぱり車で行けば駐車場の料金が高くて、なかなか時間が、かかるんですね。帰りに混んでいるから。だからじゃあバスで行きましょうと言いましたが、ちょっと調べてみたら、割と近くてもバスは直接に行かないんですね。 2、3回乗り換えなければなりません。ですからバスで行くこともやめました。じゃあ歩いて行こう。いや、ここまで球場まで歩くことはできない、遠いから。とにかく歩いて行ってみました。特に行きは簡単ですね。下り坂でそんなに時間がかかりませんでした。やってみたら、帰りはちょっとつらかったんですが、やっぱり頑張って帰りました。一度やってみてから、球場まではそんなに遠くありません。また今度はパイクプレイスマーケットに歩いていきましょう。ですから行ってみて、もっと距離が長くなりましたが、途中で何か、アイスクリームのところに寄って食べて行きましたが、とにかくパイクプレイスマーケットに歩くようになりました。そしてもう今年はもうフリーマンの方まで行きました。セールボートの店はレイクユニオンにあるでしょ。ですから、ボートまで、ボートを見に行きましょう。ちょっと片道は1時間2時間ぐらいかかりましたが、坂は登ったり下ったりしましたが、やっぱりすればするほど簡単になりますね。運動はそういうことなんです。霊的に同じようです。 まあ、小さいことをやってみてから、まあ、小さい、自分はできないと思ってもやってみてから、なんとかできるようになります。ですから、昔、大きいことだと思うのは、やっぱり小さく見えるようになりますね。すればするほど。難しいと前思ったら、あ、今は簡単できます。しかだんだんだんだんチャレンジを、まあ、かけてやってみて、霊的には強くなります。しかし、何もやってみなければ、全然力は与えられません。はじめは祈り。第二は自分の目で見て、どこかが足りないと思って、まあ、その足りなさを満たしてやってみれば、だんだんだんだん力が与えられて、健康な霊の、まあ、生活を送ることができるようになります。お祈りしましょう。天の父なる神様、本当に、まあ、祈ることを感謝します。私たちは本当に神様、この宇宙を作られた方に話し合うことができることはすごい。本当に私たちがその特権を無視しないで、まあ、よくいつも神様と話し合うことを忘れないように気を助けてください。そして教会としてみんなで一緒に祈ることを忘れないように助けてください。そして私たちは何か必要性を自分の目で見るとどうすればいいか、私たちは神様の導きを聞くことができ、そして福音の活動的な力に頼ってやってみて、まあ、そういう自信を与えてくださいますように、そしてそういうことを通してますます強くなるようにお祈りいたします。神様、本当に私たちの力によるものではありません。神様の力は十分であると信じて、まあ、私たちはその自信を持って、まあ、毎日信仰を持って歩むことができますようにお祈りします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。これから青柳さんと大津さん、ちょっと前の方へいらしていただいて聖餐式を行いますが、皆さんは、まあまあ、パウロ先生が話したのは、コロサイのクリスチャンたちは福音の、まあ、神様の恵みを聞きましたと書きました。皆さんは耳を通してすぐ覚えますか？すぐ分かりますか？私は耳を通してすぐ覚えません。私は目でやっぱりすぐ覚える人ですね。何か見てよく分かるようになります。ガスポーは日本語で福音でしょ。音のことですね。それはやっぱり耳のことですね。しかしガスポー、恵みということは、何か目で見ることがあれば助かると思いますが、聖餐式はそういうことなんですね。パンと杯は神様の恵みを表すものです。イエス様は自分の体渡して十字架につけられて、まあ、十字架につけられて私たちの罪のために死んでくださいましたことは、神様の恵みを表すことなんですね。その杯はイエス様の、まあ、流してくださった血です。それを見て神様はどれほど私たちを愛してくださるかということを自分の目で見ることができます。ですから今日聖餐式を行いますが、自分はやっぱりイエス様を救い主として信じていれば、その 見ることを受けて、そのパンを食べて杯を飲むと、まあ、イエス様の恵みのこと感謝して、そしてもっと理解ができますように、それは私の願いなんですが、聖書に書いてありますが、コリント人の、第一のコリントの11章23節から、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後、それを先こう言われました、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。一郎さん、パンの感謝をしてくださいますか。
イエス様、あなたは私たちの罪のためにあなたの体を砕かれて、私たちの罪を許してくださいました。イエス様、あなたを主として信じる者は誰でも罪が許され永遠の命を約束されました、そしてあなたは復活され今も生きておられます。そして私たちはあなたの再臨を待ち望んでいます。あなたの福音が私たちを変えてくださり、私たちに力を与えてくださることを感謝します。これからもあなたの御業が私たちの証の中で行われますように、続けて導いてくださいますように感謝して、私たちの救い主イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
イエスが言われましたが、これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。聖書は続けてこう 書いてありますが、夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。あやぎさん、杯のお祈りをお願いします。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、尊い皆を賛美申し上げます。御前に集うにふさわしくない私たちを、何の見返りもなくあなたは愛してくださいました。そして尊い御子イエス・キリストをもその十字架につけられ、私たちのすべての罪を許されました。感謝申し上げます。そしてこのようにしてあなたの愛を、イエス・キリストのその血潮を記念し、その道を受ける生産をお与えくださり、心から感謝申し上げます。どうぞ私たちがこの血潮を汚すことなく常にあなたと共にありますように、聖霊様が私たちと常にありますように心より願います。この血潮を感謝し、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
イエスがおっしゃいましたが、この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。天の父なる神様、イエス様が私たちのために命を捧げてくださいましたことを感謝いたします。私たちがその生贄を通してどれほど神様が私たちを愛してくださることを、もっと詳しく知ることができますように、そして私たちが毎日神様のご愛を疑わないように、そして自信を持って信仰を持って神様と共に毎日歩むことが、もっと親しく歩むことができますようにお祈りいたします。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
体に無理のない方はどうぞ ご起立ください、今日のメッセージを思い起こしながら